ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんに、私のおすすめのクリスマス映画、この時期にこれ見たいよという映画を紹介してもらうということです。一週間皆さんお待たせしましたということで、津田直美さんです。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、もう来週はどんな作品を一本紹介してくれるんやろって待ち遠しかったです。
本当ですか。ホームアローンですとか言って嫌やんね。
知ってるっちゅうねーみたいな。多分どんな話が出てきてもそうそう、あそこそこその次みたいになってしまいますけど、それはそれで楽しいね、クリスマス映画ですが、先週は先ほどオープニングでもけいちゃん、リスナーさんと一緒にかな、言いましたけど、素晴らしきかな人生という1946年のモノクロ映画、ご紹介いただいて、はい、けいちゃんホロホロっと泣いてしまいましたけども、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか。
は
い、
今夜はクリスマスニューヨーク、もうロマンチックなわけ、ロマンチック
じゃない
わけがない、難しい。ね、だいたいニューヨークってティファニーで朝食とかゴーストとか、ね、もうだからラブストーリーの宝庫ですよ。
ドラマが生まれる街っていう感じですね。
でニューヨークを舞台にしたクリスマス5日前から始まるラブストーリー。日本はね、2002年に公開されてました、セレンディピティ、恋人たちのニューヨークという作品を、
もうその響きだけでなんだかウキウキしちゃいます ね。
これね、ジョン・キューザックっていう俳優さんとケイト・ベッキンセールっていう本当に美しい女優さんの2人のお話なんですけど、セレンディピティって意味わかります？
セレンディピティ、使わないですね。
あ、使わない。時々ね使う人いますよ。
はい、
あのね、幸せな偶然のなんか見つける能力っていうか、
あ、使わないで人生来ましたね。その能力。
なんか、あ、出会ってこれセレンディピティだみたいなね、なんかこう直感で幸せを呼び込んだみたいな時に使ったりするんですけど、
はい、
でこの2人はクリスマス5日前にそれぞれ恋人がいるんです。でその恋人のクリスマスプレゼントを買いにニューヨークで最も有名な百貨店にやってくるっていうとこから始まるんですけど、はい、その前に冒頭にはニューヨークのそのクリスマス前のなんかの華やかな雰囲気がわーってこう情景が映っててね、そっから百貨店になっていくんですけど、はい、で2人がわーって来てて、もうクリスマス前のアメリカの百貨店ってすごいんですね。もうみんながほらプレゼントを絶対買うから、
はい、
もうなんかいわゆる日本でいうところの年末の錦市場、あ、なんで京都やねみたいな。
もうそうですね、歩けないぐらいの人で、
そうそれぐらいの百貨店の中に2人がやってきて、2人の目当ては黒いカシミヤの手袋なんです。でその黒いカシミヤの手袋の横に白とか赤とかが吊り下げられているところに2人同時にパッ手を出すっていうところが始まるんですよ。はい、で一つしかない黒いカシミヤの手袋、で二人で同時に手を出してしまって、え、あなたもいるの、私もいるのよみたいな話がわーってなって、いやいやいいよ、あなたに譲るよ、私に くださるのみたいな話がなって、はい、結局ケイト・ベッキンセールってこの女性の方がそれを買うことになるんですけども、その時にまあちょっとこう会話をしながら、結局じゃあ あなたには彼女のために何のプレゼントもないからごめんなさいねなんて言いながら、近くにね、それこそね、ニューヨークにね、ニューヨーク行ったことないんですけどね、セレンディピティっていうカフェがあるみたいなんですよ。でそこで2人でなんかこうパフェみたいなのを食べて、じゃああなたはどうするの、恋人へのプレゼントみたいなことをこう話す。でジョン・キューザック男性が、あなたみたいな綺麗な人に会えてね、僕はすごく幸せだとか、ちょっとこう積極的なわけ、彼女いるのに、積極的で、こんなイギリスで綺麗なイギリス人女性とこんなとこで会えるなんてみたいな。で、わちょっと話盛り上がるんだけど、彼女は、私はだってボーイフレンドがいるのよなんて言いながら、そのカフェを出て、せっかくここでこんな風に知り合ったのに、このままなんてもったいなすぎるって言って、で彼女がタクシーに乗ろうとしたところを引き止めて、 5ドル札を出して、
はい、
そこに自分の電話番号を彼が書くんですよ。で僕はあのなんていう名前やったかな、忘れちゃったよ、ジョナサン、
うん、
ジョナサンなんだって言って、ジョナサンって言ってこう5ドル札に書いて渡そうとすると、
はい、
ヒューって風がヒューって吹いてきて、お札がピューって飛んでっちゃうの。
さすがドラマが生まれる。
でこのケイト・ベッキンセールはね、サラっていう名前なんですけどね、このサラはねもう何かにつけてね、運命とかこれは風で飛んじゃったから私とあなたはこうなる運命じゃないのよなんていう、そういうタイプの女の人いるでしょ。
な
んでもこう今風が吹いたからこうだわとか、
うんうん、
あそこで星が光ってるこうだわみたいな、そういう女性なんですよ。だからお札が飛んでっちゃったから私たちはこういう運命じゃないの、さよならみたいな、
うん、
でそこで別れちゃうの、
はい、
で彼はものすごい残念にクソーみたいに思ってんねんけど、
うん、あとちょっとだったのにって
惜しいって、であカフェに忘れ物してきた、
うん、
でカフェに忘れ物を取りに行くんですよ、
はい、
マフラーかジャケットだったと思うんですけど、
うんうん、
で言って取りに行って、であここにあったって言ってパッて振り向くと彼女が立ってるんです。
あれ
サラが、サラは買った手袋を忘れてカフェに忘れて帰っていた。
あらおちょこちょいな2人です、ね、
でカフェでまたパーンって会う、
パーンって会う
んですね。でまたサラはこれもしかしたら運命かも急にまた気分が変わるわけですで2人でちょっとだけデートするの、何時間か、
うんうんうん、
でニューヨークって時々映画にも出てきますけど、あのセントラルパークの近くにすごく有名ななんかスケートリンクがあってね、
うんうんうん、
そこでスケートをしながら何が好きなのとかこういうものがどうなのとかって、こうなんかそういうデート
恋人のプレゼント買いに行ってなるほど
デートをするんですよ、
うんうんうん、
でそこがまあスケートリンクをこう走りながらってか歩きながらのシーンなので、すごくちょっと動きがあって軽やかな感じでとってもいいシーンがあるんですけど、
うんうんうん、
でその後すごく仲良くなるんだけれども、でもサラは心をそこまで許さない、
はい、
もう彼は一生懸命なんだけどちょっと ね、でサラはね、いや私はダメなのよって言いながら、結局自分が持っていた本に、
うん、
本の中に電話番号を
書くんかい、
サラっていう名前を書いて、
うん、
この本を明日古本屋に売りますと、
うん、
でいつかあなたがそれを見つけたら私に会いに来て、
すっげーな、
どうですかでまたこの本がね、これらの時代の愛っていう、これ映画にもなったんですけど、うん、もうねもうほんまに暗いラブドラマっていうかラブストーリーっていうかそういう話の本なんですよ、
うん、
で彼はそんなことって言いながら結局別れるんだけど、
はい、
別れてしまって、そんなん本ね見つかるわけないやん、
うん、
いっぱい古本屋あるし、
はい
ね、で数年経ちました。
あ経つのね、
経つの、
うん、
で数年経ってこのサラもそしてジョナさんももう結婚しようと思っている相手がいてジョナさんはもう今や明日か明後日か結婚式、うん、
はい、
でなってる。で家族がみんな来ていて、
うんうん、
その結婚式のためになんかパーティーとかしてる、
はい、
でもなんかこのまま結婚していいんかなとかいろいろ思ってるわけ。
リッチブルグが入ってるわけですね、きっと。
あの結局彼女に会えなかったしなみたいな。
で
だんだんだんだん話が進むにつけて、死ぬほどあの本を探したっていうことも分かってくるんですよ当時昔に探したんやなっていうことが分かってくるんだけど、
うん、
もうすぐ結婚式というのにタクシーに乗ったら、隣にいてた自転車に乗ってるお兄ちゃんが聴いてる曲が漏れてきて、それがなんかサラっていうなんかこう名前が出てくる曲が聞こえてくる、
うん、
で明日結婚式だから髪を切りに行ったら、私が担当する美容師サラですっていうサラがでこれはもしかしたら運命かもしれない、やっぱり僕はサラに会わなきゃいけないのかもしれない、
うん、
って言ってサラを探し始めるんです、
結婚前に
でサラはサラで彼がいるんだけど、その彼がね、うん、セックス&シティに出てたね、男性でね、すごい私はまあ好きでかっこいい彼がいるんですけど、
うんうん、
歌手のだけれども、サラもなんかこうちょっとブルーな感じになっていて、そう煮え切らない感じになっていて、あの時のあの出会い、数時間しかいなかったあの出会いとか時々思い出してるわけ。
あ軽やかなあのスケートリンク、ね、
そう
ね、
うん、で2人は別々の場所でお互いを探し始める。
わお。
でどうなるかっていう話なんですけど、
絶対うまくいくと思う なると思う。
だからその冒頭のそのシーンがね、うん、その本を売るまでのシーンがすごくこうなんか、はい、あどうなっていくんやろってちょっとワクワクさせるんですよ。でニューヨークのいろんな観光名所が随所に出てきて、うんうんうん、これなんか多分ニューヨークが舞台の映画で一番観光してる気分になるベスト1だったと思います。今はどうか知らないけど昔ね、うんうん、ベスト1に輝いた映画でそれぐらいニューヨークのあのクリスマスの雰囲気がもうゴージャスな雰囲気がもう随所に感じられるっていう
映画、うん、でも女性が好きなのはすごくわかります、うん、なんかあのこれでいいのかしらとかもしかしたらあの人でとうまくいったらどうなったのかしらとか
すぐブルーになるっていう
すぐ考えるすぐ考えますよね。
この映画のいいところはあのなんか運命やとか言いながら結局2人は会うためにすごい努力するわけです。探して、
うんうんうん、
で最終的にその本は2人の手元に来るんだけど来るんだけど誰から来るかっていうのが見てほしいもう本当に
見る
その人から来るのっていう人から来るね。
へえ、先週全部喋ったから絶対今夜も全部喋ってくれると
思ったのに。いやこれは喋る方が多分いいんかなと思って
わーなんか楽しくなってきた。
なんかやっぱ恋するっていいなって思うんですよこの映画を見ると
今日も津田さん少女みたいであ
のほら最初に出会った時にこうときめくあの感じって、うんうん、もう長らく忘れていますがあのなんかあキュンってなる感じをこの映画ではちゃんとこう表現してくれてて
ものすごい今キラキラしてますし目に星は飛んでますしハートは周りにブワーって舞ってるような状態でね、そういうね、なんやったら津田さんが今スケートリンクにいそうなぐらいの軽やかさですけどね。いや
本当にちょっとロマンチックな気分になる映画です。
はい、ぜひとも皆さんこの時期にこの人から来たんやって言いながらね、
そう本当びっくりした、はい、初めて見た
楽しんでいただきたいと思います。またぜひこの季節にこの映画とかそういうテーマでもねいろいろ作品をご紹介いただきたいと思います、はい、好きな作品がまた増えました。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに先週に引き続き私のおすすめクリスマス映画をお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の中島千恵さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう12月も12日になりましてね、またクリスマス一色ということで、はい、うん、まあ、津田さんに2週にわたってクリスマスにおすすめの映画なんかを教えていただいてるんですけれども、ね、はい、今回ご紹介いただけるのがもうまさにその流れにぴったりと伺っています。はい、そうです。
これもぜひその一本として挙げていただきたい12月14日金曜日公開のグリンチです。
グリンチ、はい、これはもうまさにクリスマス映画ですよね。
そうですよ、もうまさにこの映像のクオリティから言って、うん、もうこれまあ、舞台が風の村というね架空のまあ村ではあるんですけれども、このチラシのね表面にもなってるこうキラキラした感じが、は
い、大きなツリーがあって、ね、はい、こう雪が積もってるんだけれども、
う
ん、とっても暖かい村、
はい、
クリスマスでウキウキ華やいてるっていう感じ、うん、ですが、はい、それを眺めているこのなんだが緑の悪い顔した子がグリンチですか？ね、
そうなんです。まあ、もともとはドクター・スースという、 こう偉大な絵本作家がいまして、うん、まあ、その名作のグリンチを今回映画化してるんですけれども、はい、まあ、これまでも何度かこう映像化されてて、うんうん、まあ、グリンチといえば、まあ、欧米の子どもたちが必ずこう読んで育つというくらいすごく有名なお話なんですけれども、うん、まあ、あの2000年にジムキャリーでまあ実写化されたこともねご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、
クリンチなんか昔会ったことある、付き合ったことあったっけみたいな、ちょっと気になる感じがすごいあったんですよ。
親近感あったでしょ。
この緑の 男知ってるみたいなジムキャリーのグリンチです ね、
うんうん、ちょっとリアルすぎてあんまりこう受け入れがたい感じのグリンチだったけれども
いやめちゃくちゃ面白かったです、
は
い、
ね、
うん、
そう今回はそのイルミネーションエンターテインメントというですねあのミニオンズだったりとか、
はい、
シングとかを生み出した、はい、まあ、スタジオがお送りするアニメーションということなので、
うん、
もうピカイチですね映像のクオリティも。
いやもう隅々まで、まあ、グリンチを中心に最初は見るんでしょうけどもう一回映画館に行った時にはもうその隅々までの作り込まれたクリスマスの感じとかも全部見たくなるようなそんな映像ですもんね早口で言う
ありがとうございます
でもすごい楽しそうですよね、
うん、そうなんです。ただこのもう本当にねひねくれてるんですよこのグリンチ。
いい顔してますね。
はい、なんかあのちっちゃい時に、うん、まあこのねグリンチもベイビーグリンチの時代はですね、
はい、
もうめちゃめちゃキュートな子供だったんですよ。
目がクリクリっとして、はい、ホッケーとした感じで ね可愛い顔してますね。
だったんだけど、まあ、家族も友達もいなくて、うん、こう楽しく過ごした思い出が一つもないんですよね。
あ、そっか、
残念ながら、
うん、
でそれで、まあ、あのこうハートがだんだんだんだんだんだんこうちっちゃくなってしまってで、
うん、
でそうしてる間にこう人里離れた洞窟で暮らすようになってすっかりこうひねくれ者になった大人になってしまったんですよ。
なるほど、もういいんだ、うん、こんなのみたいになっちゃうわけね、
はい、
うん、
で、まあ、村の人々にこう意地悪をするのが楽しみというとんでもないこう大人になってしまったんですけどね。
あんなに可愛かったのにベイビーグリンチ、
うんうん、そうで、まあ、そんなグリンチが世界で一番嫌いなものが、まあ、それは人々がこう楽しそうにやっぱり過ごすクリスマスが一番嫌いなんですよ、うん、
ああそっか、寂しい気持ちがある分、うん、なんかもう壊してやりたいみたいになっちゃうのね。
そうそう、そうなんです、うん、で、まあ、村中がそのクリスマスモードで盛り上がってる中に、まあ、我慢ができないグリンチはどうにかこれをこう壊してやりたいと思うわけですよね、
うんうんうんうん、
もう我慢できないから。でそうするとクリスマスをじゃあ奪ってやろうじゃないかというねとんでもないこう悪事を思いつくんですよ。
悪事だけは働くわけ
ね、うん、で、まあ、クリスマスのイブの日に、まあ、その作戦を実行するんですけど果たしてその、作戦が成功するのかと、
うんうんうん、
グリンチはどうなってしまうのかという話ですけれど、
華やかなクリスマスの中にちょっとこう、うん、ブラックな感じも入ってきてではちゃめちゃ感もあるっていうのも絶対、うん、大に楽しいやつですね。
そうなんですよ。
これでもアニメーションなので、
はい、
こう日本語版吹き替えになると、うん、誰が喋ってるとかになるんですか？
今回ですねこのひねくれ者グリンチ役に大泉洋さんが、うん、はい、あの声をやってるんですけれども
ジムキャリーのグリンチもいいですけどもしも日本でグリンチを実写化するんだったら、はい、大泉洋さんかもしれないですね
こう役にぴったりということでオファーをされたんじゃないかということでいつも言ってるんですけれども、まあ、ご本人はピュアを主張してますけどね
でも、はい、グリンチも本当は寂しいっていうピュアな気持ちから、
うん、
寂しい、嫌だな、悲しいな、つまんないな、くそ、ムカつくなってなっていったわけですからねそうそうきっとピュアスタートですからね。
ピュアスタート、そうなんですよ。で、まあ、このグリンチとこう後にこう親交を深めていく少女シンディ・ルーの役を、
はい、
まあ、横溝奈穂ちゃんという、あと義母と娘のブルースというドラマであの一躍有名になった子役の女の子なんですけれども、
はい、はあ、うん、はい、可愛くて純粋でまっすぐな女の子ね。
そう、もうぴったりです、うんうん、このシンディ・ルーに、
うん、
で、まあ、シンディ・ルーのお母さんママの役に、アンさんが扮してます。
へえ、う
ん、でシンディとあと双子の弟がいるんですけど、うん、まあ、3人の子供を育てるお母さんということで、まあ、実生活でもねあの3人のお子さんいらっしゃいますので双子も ね、うん、もうぴったりじゃないかなというところですね。
本当ぴったりですね。本当まるで実写化の話を聞いてるかのような
本当です、うん、で次に出てくる人がこれは本当にもう実写化って感じの人なんですけれども、
はい、
まあ、とにかく明るい隣人ブリクルバーム役にロバートの秋山隆二さんがもうこれ見た目から寄せてますからね、さすが彼ですよ。
これ皆さんぜひともあのグリンチのパンフレットとかね、
はい、
もちろん映画館に行った時に言ってることよくわかると思うんですけど、多分喋る前からブリクルバウムが出てきた瞬間にさ、うん、秋山さんや絶対これが秋山さんやってわかるぐらい、
すぐわかります。
うーん、
というね豪華な面々のキャラにぴったりな声優陣が 吹き替えキャストとしてラインナップされてます。
うわ、じゃあもうぜひともこれでもお子さんももちろん、うん、ね、ミニオン大好きっていうね、うんうん、キッズたちにも見てもらいたいですけど、
はい、
大人もね、
もちろんです、
ぜひともね楽しんでいただきたいですよね、
は
い、
なんかこのグリンチの意地悪なんだけどちょっとどっか憎めないこのキャラクターと、うんうん、まあ誰かのために何かをする幸せだったりとか、まあ誰かの幸せを願うこう優しさが結構伝わってくると思うんですよね、うん、なのであのお父さんお母さんだったりとか、まあ、家族もしくはねあの大事な人を誘っていただいて、うん、まあ、見終わった後になんかどうな感じだったみたいなお話をしてもいいかなとも思いますし、
うん、
まあこう温かさをこう引き出してくれる映画になってますので、ぜひほっこりしてほしいなと思います。
そうですね、うん、なんか子供たちがそのグリンチに対して悪いやつだって思うのではなくて、なんかこう優しいほっこりした気持ちになってくれるっていうのは、うん、こう家族でいた時にもすごくいいですよね、うん、感想とかを話したりするのにも。
そうですね、
うん、いいの。これプラス、まあ、グリンチのキャラクターとかそれぞれのキャラクターがもう想像するだけでもくるくる表情豊かに動いてるんだろうなっていうのプラス、やっぱりクリスマスのその村がどれだけ華やかなのかっていう映像がすごい楽しみです、う
ん、この風の村に暮らすみんながすごいいい人ばっかりなんですよね、うん、このクリスマスをどうにか家族で盛り上げようっていう
雰囲気が。みんなで幸せに。
そうなんです。だからその雰囲気が映像からもめちゃめちゃ伝わってきますし、それがまあグリンチが嫌な部分でもあるんですけれども、
うん、いいなっていう気持ちがね、
多分どこかにね、そうあるんだと思う。
そっか、ぜひともほっこりしに行きたいと思うんですけど、これ映画館に見に行ったら、
はい、
なんか素敵な映像が同時上映されているそうです。
今回ミニオンがまたまたスクリーンでちょっと大暴れするんですけれども、
はい
はい、短編アニメーションでミニオンのミニミニ脱走が今回同時上映ということでついておりますので、まあね、今回あの短編なので約4分ぐらいの、あのアニメーションがついてるんですけれども、はい、まあね、一言も喋らないんですけど、もう4分ずっと私ニヤニヤしっぱなしでしたこのミニオンたちのドタバタ劇にもうまたっていう、こう
もうって言いながらニヤニヤしちゃうっていうね。
ミニオンのその性格を知ってる人は、あ、またまたやらかしちゃってみたいな感じの、
もうダメダメって言いながらもう一回見たいわってなるやつですよね
そうなんですよ。だからこちらも一緒に楽しんでいただけるので、
はい、
はい、
今年の映画館でおすすめのクリスマス映画ということで、グリンチ、そしてなんとプレゼントとして短編アニメーションミニオンのミニミニ脱走もついてくるということなので、
はい、
いろんな方々ね、お誘い合わせの上足を運んでいただきたいと思います。改めまして、いつからどちらの映画館になりますか。
はい、こちらは12月14日金曜日より OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸ほか全国にてロードショーです。
はい、ぜひともクリスマス気分を存分に楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東宝タワーの中島千恵さんにグリンチご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。